幸せな受験ラジオ、塾講師受験アドバイザーの松島信弘です。この番組は学校の先生や在校生、専門家の方をお招きしてお話を聞くなど、幸せな受験を目指す保護者の皆さんや受験生を応援するラジオです。通常の配信は水曜日と土曜日です。時々他の曜日でも配信しています。それでは今日もよろしくお願いいたします。今回は江戸川女子中学校高等学校の吉田先生と水島先生においでいただいてます、いつもの名コンビということで再び登場ということで、先生方よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はちょっとテイストを変えてですね、私たちの方でもちょっと進行をしていきたいと思っておりますので、最初のこの冒頭からでもよろしいですかね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。じゃあ、本校、ちょっと簡単な概略ですね。私、吉田から、水島先生に、ちょっと聞いてみたいんですけど、先生、どんな学校でしょうか？
そうですね。そもそも江戸川女子は、小岩という町にあるんですね。江戸川区の小岩という町にありまして、本校は JR の小岩駅から、だいたい、10分ぐらい歩いたところですね。あとは京成線使うと江戸川駅っていうところから、15分かかるかなぐらいの距離にあるんですね。で、もちろん江戸川女子っていうぐらいですから女子校で、中高一貫の女子校です。で、本校の、コンセプトというか、大事にしているのは、将来生徒たちが高校を卒業するときに自立した人を自立してちゃんと卒業しようっていう部分が学校の見学の精神になってまして、でそこにさらにその教養ある堅実な女性っていう部分を大事にして、中高6年一貫教育を行っている、そんな学校になります。
そうですね。もう隣千葉県市川市なので、本当一駅行くと市川駅があって、生徒も千葉の、住んでる生徒がほとんどですよね。
多いです
ね。だいたい7割から8割ぐらいの生徒たちが千葉県生徒たちなんですけど、でもうちょっと都心の方からもう、アクセス的には全然問題ないので、ね、
全然なんかむしろ、千葉方面の子たちは、総武線で来るときは、電車少し混んでたりするときもあるけど、東京方面から来る子たちはやっぱり空いてるから、
そうですよね、
通いやすいと思うんですよね。
通いやすいですよね。だからもっと、都心からも、来てもらっても全然、通いやすいと思いますね。
そうなんですよ。やっぱ川を越えるって、なんかすごいめちゃくちゃなんか遠いっていうイメージが、私も西東京出身なので、なんかあるんですけど、そんなに何分も川越えてませんから全然、大丈夫だなっていうふうに思っていいと、感じますね。
そうですね。わかりました。じゃあ結果このね、概要っていうのは、そういうような感じになっております。
はい。じゃあ私から今度は吉田先生にお話を伺いたいんですけど、中学入試も終わって、で新入生も人数が確定した時期になりますけど、今年の入試どんな感じだったかの報告をちょっと聞いてみたいんですけど。
そうですね、今年の入試、ちなみに私入試の対策委員長をちょっと進めておりますので、入試については、お話しさせていただきたいんですけど、そうですね、今年はですね、実は昨年度と比較すると、非常に多くの受験生に受験していただきました。だいたい去年が、565名の出願者数だったんですけど、今年はもう本当800名に迫る791名の方にですね、出願していただいたということで、140% ぐらい、出願が増えたっていうことでですね、非常に、入試としてはですね、嬉しい結果になったなというふうに思っております。で、入学者なんですけど、昨年度176名の方に入学していただいて、今年はですね194名の方が新たに中学校1年生にですね、入学していただけるということで、非常に学校としても、活気が溢れてくるんじゃないかなというふうに思っております。 なその大きな要因ですかね、どうして増えたのかなって、まあ、どうしてっていうの言い方変なんですけどね、増えたのかなっていうのをいろいろと考えたんですけど、まあ、例えば入試の対策委員っていう係があるんですけれども、学校の中にはその対策委員の先生たちがいわゆる SNS、ツイッター、まあ、いわゆる X ですか、今ね。昔のツイッターですよね。それから、インスタグラムなんかの、投稿の頻度を非常に高めてくれて、やっぱりそれに対しての、まあ、閲覧数であるとか、フォロワーとかフォロー数っていうんですかね。これがやっぱり、増えてたっていうところで、まあ、本校やっぱり認知してもらったっていうのが、一つ大きな要因なんじゃないかなというふうに思っているんです。あとは適性検査型の入試、これを導入しまして、今まではやはり一般入試ですかね、4科目の入試と、あとはうちは基礎学力入試をやってましたので、その大きく分けると2つと、あとは国際コース用の、英語特化型入試っていうのを、この3本でやってたんですが、そこに適性検査型を加えました。ですので、公立の一貫校ですね、中高一貫校の受験を予定しているような受験生の方も、まあ、いわゆる一つの併願校として、受けやすい入試を一つ準備したというところも大きかったかなと思います。大体そこの出願者数がですね、65名でして、で、合格者数が、実質42名と。いう状況だったんですね。で、じゃあ、どれぐらいの方が、まあ、入学実際にしてくれるかなと思ったんですが、半分ですね。50% の方が、非常に多かったんです。だから48人、合格して、実際はこれ42名だったんですけど、21名が、適性検査型で入学をしてくれるということで、まあ、新たなまた、こう、生徒たちがですね、入学してきてくれるのかなというところですかね。このあたりが結構、受験者が増えた大きな要因じゃないかなというふうに思っております。はい。
いや、SNS も本当すぐ情報を皆さん見てくださってたので、この間動画すごいバズってましたよね。
そうですね。
そういえば。
結構そう、バズってた動画ありましたね。なんかインスタグラムで。
正面玄関入ったシンデレラ階段っていうのが本当あるんですけど、そのシンデレラ階段をざーっと映してた動画が、あれ何万でしたっけ？
あ、6万ぐらい再生されたんですよね。
すごいなと思って。
おお、だから、何がきっかけでこんなにバズったのかなっていうね、状態だったんですけどね。あれ、ねえ、なんでなんですかね。
いや、でも、私、部活バトン部の子もやってるんですけど、バトン部でも公式インスタグラムやってるんです。で、私がもう基本的に更新してるんですけど、やっぱり校舎のその中、入んないとわかんないっていう部分を、なんか映して、で、プラス生徒も映してとかってやってたら、結構やっぱり再生回数が上がったりとかもするし、だからやっぱり外から見るものだけじゃないっていうのが、フォロワーさんとか、あとはね、いろいろ、なんだろう、こう上がってくる動画、こう流し見みたいにするじゃないですか。そういう時になんか目を引くっていうか、多分そういうのがあったのかなって思いますね。
確かに。そうですね。なかなか、まあ我々毎日入ってるからね、学校の中に、意外とそういうところに気づきにくかったりするのかな。やっぱりでもそれもね、SNS 通じて、あ、こういうのをもしかしたら知りたいのかなってね、一つの、まあ、きっかけというか答えになったのかなっていうふうに思います、
ね。そうですね。なのでなんかこんなあれなんですけど、ぜひこう学校見に来てほしいっていうか、
そうですね、
なんか動画だけじゃなくて、実際なんか見に来てほしいから、もう説明会とかもまた次年度のやつは大体決まってますよね。
はい、説明会に行って、もう本当出来たてほやほやなんですけど、はい、まだちょっとまだ外には公表してないものになるんですけど、はい、例年通り説明会ですね、学校主催の説明会を5月から一月に1回ずつ、1月ぐらいまでやっていきますね。それからちょっと今年予定しているのは本校のですね、生徒たちが案内をする見学ツアー、これをですねちょっとやってみたいなと、思ってます。昨年度もちょっと午後の会のね説明会では やったりしたんですけども、今年はちょっとその見学ツアーの回数を増やしてみたいなというふうに思います。で、見学ツアーやった後にその参加した方々にアンケートを取ると、やっぱりこう直接生徒と話ができてよかった、そういうアンケート結果多いんですよね。だからやっぱり生徒たちにも我々は言うんですけど、その時に自分の言葉で、本当に率直に思ったことを質問されたら答えてねっていうふうに言うんですね。だから結構あんまりレクチャーとかしなくても、もうどんどんどんどんね、説明してくれて、
そうですね。
ね。で、質問もこう答えてくれるんですよね。だからそれはやっぱり、本当に、まあ、いわゆる生の声としてね、届いてるっていうのは、非常にいいのかなっていう気がしますので、そういった回もあります。あとは入試問題説明会。これはまあ継続していこうと思いますし、あとはオープンキャンパスがね、8月に行われます。8月31日ですね、に行われたりします。あとはですね、昨年度までなかったもの、なかったというか、ちょっと復活の一つ行事なんですけど、公開授業ですね。これ6月の1日土曜日に予定しております。これ予約なしで入れますので、受験生の方でしたら、6月1日の本校の授業、どの、教室の授業を見ていただいても全然構わないので、在校生の保護者の方とかも、まあ、来校しますので、本当に賑やかな一日に、なりますよね。これをちょっとコロナの時は中止にしてたんですけども、ちょっと今年度から、この、6月から復活しようと。いうことになっております。こんな感じですかね。
そうですね。まあ、国際コースの子たちが、次の年度の、1年生はすごい厚みが出て、
確かに。
すごく多くなったんですよ。
そうだ。
25人ぐらいで編成してたのが40になるので、だからそこがすごいやっぱり新しいというか、なんかこう、嬉しいポイントでもあるんですけど、国際コースの子たちの説明会も、対面式1回と、あとはオンライン何回かやったりするので、それについてもぜひ国際コース、希望する、受験生の方はぜひ来てほしいなっていうふうにも思いますよね。
そうですね、去年までね、国際コースの説明会もオンラインだけだったのが、ちょっと一回やっぱり対面でやってみようということで、
そうですね、
来ていただいてってことですかね。あとはその説明会主催、本校主催の説明会ですね、これが今までですと、こう、学校全体の説明をして、ちょっと校内見学してもらって、で、終わってたんですけども、昨年の9月、10月、11月あたりはですね、ちょっとそれにプラスアルファ特別企画なんかもしたんですよね。これがやっぱり好評で、例えばですけど、在校生の保護者の方に来てもらって、本校の様子を保護者の立場からこう喋ってもらったりとかね。あとは、もう一つぐらいありましたね。
座談会やった先生。
座談会ですね。
あと卒業生の先生。
そうだ。卒業生の先生たちですね。
座談会もやった。
座談会やりましたね。このあたりも非常に好評で。
そうですね。
良かったっていう声が多かったんですよ。だから、ぜひですね、一度ではなくてね。
二度三度。
そう。2回、3回。来ていただいて、もう入学前に本校のこと本当に知ってもらって、ぜひ入学してきてもらいたいなっていうね、気がしますのでね。
なんか学校の説明会聞いて本当にいいっていうところってあるじゃないですか、正直。
そうですよね。
だけど、なんかやっぱ親御さんとかが喋ってて、前回の先生たちの説明との答え合わせじゃないですけど、
確かに。
あ、本当なんだとか、
そうですね、
っていう実感を持っていただきたいなっていうのもあるし、やっぱりなんか、どうなんだろう、私なんか結構保護者の方と近しいから、なんか割とこう部活の OG の保護者の方とか今でも付き合いあるんですよ。だからなんかそういうのとかでやっぱりこう、現役生の時はこんなだったよとかっていう話も聞くこともあるし、なんか結構いろんな話ができるから、そういう意味ではなんか保護者との関係性みたいなのもちょっと雰囲気をね、
そうですね、
感じてほしいなと思いますね。
やっぱり気になる部分ですよね、保護者の方の、受験生の保護者の方からしてみたら、そう、よく質問であるのが、その PTA 活動って大変なんですかとね、ありますよね。
全然大変じゃない。
ほぼ大変じゃないんですよ、これは。
全然大変じゃない。
はい。 本当に楽しい会になってますよね。
私講義会の、うん、担当なんですけど、ね、いや本当になんか一緒にこう、うん、なんていうのすごい大変な仕事をしようっていう会じゃなくて、あもちろんなんかいろいろ私学の拡充大会とかの動員数はもちろん確保しなきゃいけないんですけど、学校に来て例えばなんかこうなんていうんだろう役員会やったり、なんか本当に年に1回か2回しか集まる機会が逆になくて、もっと集まりたいとか言い出す方もいらっしゃったりするぐらいで、
そうですよね、
大変じゃないです
か。そうですね、よくあの公立の、ね、小学校とか中学校にあるようなあの、ね、なかなか役員さん決まらないみたいなことっていうのは、うん、もう本校の場合本当にないですよね。
ないですね、
うん、そういう意味では、はい、あの非常に、うん、保護者の方々のね、あの雰囲気もいいですし、うん、まあ、風通しも非常にやっぱり、ね、うん、いいですよね、そういう意味では。
そうですね、
うん、結構我々も、ね、保護者の方とはあのもう、ね、学校から連絡する時もありますしね、うんうん、あのいろんなところでこう接点がやっぱり、うん、学校生活を送れて出てくるし、こちらからもアプローチするし、保護者の方からのいわゆる相談であるとかね、うん、そういったことも随時やっぱり受け付けてますから、うん、はい、そういう雰囲気は非常にいいんではないかなというふうに思いますね。
この番組では保護者の方、受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています。今日の話を聞いてよかったという方はぜひ登録、フォロー、いいねなどをしていただくと大変励みになります。それでは次回も幸せな受験ラジオでお会いしましょう。